ではここからはシネマクティフメンバーの泣ける映画かっこ日本映画編をお送りしたいと思います。ではペップさんからお願いいたします。
はい、今回はですね、はい、まあ、実は外国映画編以上に困ったんですよというのは、
はい、
まあ、なんでしょうね、日本をやっぱりこの母国語にしてるからなのか、
はい、
あるいはその作品のクオリティの問題なのか、
うん、
こう記憶を呼び起こしてもですね、
うん、
まあ、もちろんあの外国映画を見てる方が圧倒的に多いっていうこともあるんですけど、まあまあ、そうですね、うん、なかなか思いつかなくて、
はい、
質にはなるんで、はい、できれば他のタイトルを上げたかったんですけど、
はい、
他に思い浮かんだタイトルも、
はい、
その街の子供劇場版という、
あ、まあ、それで来るかなってちょっと思ってました。
これも、まあ、あの気質です ね、 ですね。だからまあ、もうちょっと大ネタすぎるんですけど、もうこれ紹介するしかないんで、うん、ちょブルーレイ持ってきましたけど、こちらですね。
わー、
霧島部活やめるってよ。
これはいい回ですね。
2012年吉田大八監督作品103分、
はい、
レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと、
うん、
もう大ネタ中の大ネタなんで、
ね、ここで出してしまった、ま
あ、ね、
出させてしまった
もうでもね、ほんまにね、思いつかなかったですよ。他のタイトルなんかあったらそっちで行こうと思ったんですけど、はい、もうなかったんで、もうしょうがないですね。
切り札ですね。
になっちゃいます ね、
ね。
まず、あの、あらすじをキネノートのアプリから引用しますけど、
はい、
いつもと変わらぬ金曜日の放課後、バレー部のキャプテンで成績優秀、うん、誰もがスターとして一目を置いていた霧島が突然部活を辞めたというニュースが学校内を駆け巡る。霧島の恋人でさえ彼と連絡が取れないまま、霧島と密接に関わっていた生徒たちはもちろん、ありとあらゆる生徒に波紋が広がっていく。人間関係が静かに変化し、徐々に緊張感が高まっていく中、霧島とは一番遠い存在だった映画部の前田、かっこ神木隆之介が動き出すと。正直このあらすじは全然ピンとこないんですよね、実は、はい、でもだからといってあらすじを語るのがやっぱりこれを作品難しい作品ではあるとは思うんですよ、
うん、
それはなんでかって言ったら話の軸が多いからなんですよ ね、
そうですね。
だから、まあ、あらすじとしてはちょっと不十分ではあるかもしれないんですけども、まあでも致し方ない部分もあるとは思います。でですね、僕ね、霧島の話をするとどうしてもこれグッときてしまいますので今回もよどみなく紹介できるかどうか自信がないですよ
すごいですね、はい、それは
とにかくね、作品としてはもう細部まで本当に丁寧に作られた群像劇でございまして、
うん、
まあ本作に関わったですね、全ての役者さん、それからスタッフにとってはですね、
うん、
もうかけがえのない作品になったのはこれ間違いないと思うんですよ、
うんうん、
ゆえにグッとくるシーンがまあ多いわけなんですけど、
はい、
今回まあその中でもグッとくるシーンとしてご紹介したいのはやっぱりクライマックス前後のシーンですね、
うん、
霧島っていう作品はとっても残酷な現実を描いている話で、
うん、
高校2年生というですね、モラトリアムな時期を過ごしているこの登場人物たちが、
はい、
まあ、徐々に自身の限界を自らで判断していかなければならない様を描いている作品なんですよね、
うんうん、
それはモラトリアムの終わりを意味していると同時に厳しい現実を受け入れて大人になるということも意味しているわけなんですよ、
うんうんうん、
これを象徴するセリフとしてですね、後のシーンで、
うん、
戦おう、ここが俺たちの世界だ、俺たちはこの世界で生きていかなければならないのだからという映画部の前田くんが書いた脚本のセリフにも実は表現されてるわけなんですよね、
うんうん、
クライマックス前後のシーンで言うと、バレー部で仕事を受けた、要はその霧島が辞めることにより、
うん、
代わりにリベルを務めなければいけないという風助を演じてるタイガさんが心情を叫ぶシーンがあるんですよ、
うん、
まあ、そこもね非常にグッとくるんですけど、
うん、
まあ、そこから屋上へつながるシーンがですね、またグッとくるわけなんですよ、
うん、
運動は得意じゃない、勉強もさほどできるわけではなさそうなこの映画部の部長の前田くんですよね。彼は顧問の先生が書くという台本を無視して、
うん、
自分が台本を書いたゾンビ映画を校内で撮ってるわけですよ、
うん、
で彼は学内の喧騒とは全く関係なく、
うん、
屋上で撮影をしてったわけなんですね、
うん、
ところが学内の喧騒がその屋上にまで及んで、
うん、
それに巻き込まれる形で撮影の中断を余儀なくされるわけですよ、
うん、
それだけじゃなく、部員が苦労して作った、それもあのちょっと前のシーンであるんですけど、
はい、
隕石を蹴飛ばされてしまうというシーンがあるんですよ、
はいはい、
そこで部長である前田くんは立ち上がるんですね、
うん、
謝れと、
うん、
なんで謝らなあかんねんと夕日が沈むんだよと、はい、
うん、
夕日が沈んだら撮影ができなくなるんだって言うんですよ、うん、
はい、
この夕日が沈むというセリフ、
はあ、
これは、
はい、
彼らのそのモラトリアムな時期の終わりともこうしてるわけなんですよ。
なるほど。
だから余計にグッとくるんですよ。
うん、
もう、ちょっとごめんなさいね。もうほんまにちょっとグッと来てるんで、申し訳ないですけど。もう夕日は沈むんだと。
はい。
ね。もう残された時間は少ししかないんだって言ってるわけですよ。
はい。
にもかかわらず、うん、彼は好きなことを、そういう全然関係のないものに妨害されてしまうことによって立ち上がるわけですよ、
うん、
それでも全然収まらない喧騒の中で前田くんが映画部の面々に指示したのは撮影の続行なんですよ、
うん、
そこでカメラを回している前田くんだけが見たシーンというのが吹奏楽部の演奏しているローエングリーンという曲に乗せて描かれるんですね、
はいはいはい、
このシーンというのは現実のシーンとは異なるんですよ。前田くんだけが見ることができた、自分の映画を一生懸命に撮った人だけが見ることができたシーンが映像化されて、うん、我々観客には提示されるわけですよ、
うん、
それはイコール彼の努力がその一瞬だけですよ、奇跡の一瞬を切り取ってるわけですよ、
うん、
でそのシーンというのは彼のカットの声がかかるまで続くんですね、うん、カットの声っていうのは実際にはあの劇中では出てこないですけど口がカットって言ってるんで、
はあ、
カットかけたっていうのがわかるわけなんですけど、
はい、
そのシーンまで続くんですよ、
は
あ、その後の東出くんが演じてたヒロキというシーン、はい、彼と前田くんのシーンがあるんですね、うんうん、まあそこもですねまたあの非常に泣けるシーンになってしまうんですけど、
うん、
今しがた前田くんは映画の奇跡を体感してるんですよ、
うん、
その前田くんがヒロキにちょっとね、はい、ちょけた感じで8ミリをこう構えられて、
はい、
夢は映画監督ですかとか、将来は女優と結婚ですかとかって言われるんですよ、
はいはい、
ちょっとちょけた感じで ね、
なるほどね。
前田くんはそこでちょっと逡巡してうーんって言った後、
うん、
あるセリフを言うんですよ、
うん、
もうそこはもう何回見てもダメですダメです。
何やったっけ。
もう素晴らしいとしか言いようがないです。もうそのシーンはもう彼は別に前田君自体は泣いてないですよ、もちろん。
うん。
うん、でも、今の僕の言った話を踏まえて見ていただいたら、はい、その言葉の重さっていうのは、もう自然とわかると思うんですよ。まあもちろん、もうわかってらっしゃる方には何を今更っていう話にはなるんですけど、
うん、
まああえてね、見てない方もいらっしゃるかもしれないんで、それを言うときたいんですけど、ここはもうほんまにダメですね。もうそんなこと言うなと。もうほんまに思います。
は
あ、それぐらいもう、この霧島という作品が、
うん、
モラトリアムの終わりをちゃんと表現しているというところと、うん、もうバッチリこうする話なんで、もちろん前田君だけじゃないんですよ、
うん、
ひろきもそうやし、
うん、
野球部のキャプテンだってそうなんですよ、
うん、
でも野球部のキャプテンは一個年が上やから、
うん、
よりそこの切なさっていうのが増してるんですよ、うん、野球部のキャプテンは割とコメディリリーフっぽく捉えられると思うんですけど、うん、これはひろきと野球部のキャプテンのシーンというのをやっぱりもう一回ちょっと見直していただきたい、
うん、
そういう方には。全然彼は別に同化でもないし、
うん、
何でもないです。
そう思いました、
うんうん、彼のやっぱりヒロキにかける言葉とかその言葉の移り変わりとか、
うん、
そういったところも、まあ、非常によくできてるんですよ。脚本木安晃平さんと、
はい、
第八監督の共作なんですけど、
はい、
まあ、木安さんのやっぱり脚本力、
うん、
いやもうとんでもないなと。もちろん吉田監督も含めなんですけど、
はい、
もうちょっとどうかしてるレベルだと思いますね。
小説ですよね、初め。
ああ、そうなんですよ。
それは
浅井亮さんの小
説。
いや、それもね、僕は買ってはおるんですけど、
はい、
途中まで読んで、いや、全然映画とちゃうんやけど、みたいなことで、やめてしまってるんですよ。原作は結構序盤に霧島出てくるんですよ。
はあ、
映画から入った人からしたら、
ほんまです
ね、すごい引っかかるんですよ。
うん、
いや、霧島出てきとるやんってなるんですよ。霧島の素材が、
読まん方がいいかも
この作品のキーになってるんで、
うん、
映画の作品としてはもう10年に1本ぐらいのレベルの、
うん、
すごい作品だと僕は思ってるんで、
うん、
だからね、そう引っかかってまで読み進める必要があるのかっていうことになって、
うん、
まあ、結果やめちゃったんですけど、 まあそれぐらい。
これもいいエピソードです
ね。いやもう僕はね、もうほんま霧島の話をしたらもう本当にあの感情がどうにかなってしまうんでダメなんですけど。ということで、
はい、
私が泣ける映画日本映画編でご紹介したのは、はい、霧島部活やめるってようでございます。
はい、
ということで、
はい、
じゃあまこちゃんお願いできますか。
まあ、ちょっとさっくりした感じになってしまうんですけれども。
え、さっくりしてるんですか。ちなみに、
はい、
外国映画編と日本映画編でどうでした？どっちがどうでした？
日本映画編ね、大変でした。
いや、でしょう、やっぱり。
はい。
ですよね。
やっぱり、洋画の方が見てるから、ね。
本数がね。
うん。
うん、やと思いますわ。
まあ、さっき話してたハドソン川の奇跡とか、
うん、
シングストリートとか、
はいはい、
ルームとか、
うん、
泣いた映画ってすごい記憶に残ってるのですごい浮かんでくるんですけど、
パッと言うだけでもね、
ね、
指折り数えれるっていう感じにはなるんですよね。
邦画だとどうやったっけなっていう、
なんででしょうね、あれね。
僕でもなりました。
でしょうね、
うん、
うん、やと思いますわ。
で、まあこの世界の片隅とかね、もちろん
もちろんもちろん
泣いた
し、
あと君の名はとかもね、
おお
前泣いたんで、
はいはいはい、
あ、君の名はとか紹介したら面白いかなとか思ったんですけど、
はい、
この作品にしました。
なんでしょう。
千鶴っていう作品なんですね。
千鶴、
はい、2011年の作品で、
ほう、
79分のドキュメンタリー映画なんですけども。
あ、ドキュメンタリーですか。
これですね、
うん、
学生が作った作品なんですよ。
そうなんですね。
なんですけど、
うん、
作品のクオリティも高くて、
うんうんうん、
まあ、劇場公開されて、
ま
あ、ヒットもしたんじゃないかな。
でもね、なんとなく僕タイトル聞き覚えがあるんですよ。
あるでしょ
う、うん、見てはないんですけど、
うん、
聞き覚えめっちゃあるんですよね、
うん、じゃあの立教大学の、まあ、当時生徒であった赤崎正明さんが、
はい、
監督した作品 で、
はいはい、
で自分の妹千鶴ですね、
うん、うんうんうん、
千鶴は二十歳なんですけれども、
うん、
まあ、千鶴は知的障害と自閉症を抱えていると、
うん、なるほど。
でその、まあ、妹にカメラを向けたという作品です、
うんうんうん、
こういう家族を題材にするのはあのセルフドキュメンタリーっていうふうに、
ね、あ、そうですね、
はい、呼ばれてるんですけれども、
はい、
なぜ赤崎さんがこう妹にカメラを向けたかというと、
うん、
今までその友人とかに妹のことを打ち明けることができてなかったんですよ。
ああ、なるほど。
まあ差別的なまあ空気があったりとかして、
うん、
あの言えてなかった。それをまあずっとこう抱えながらこう育ってきたと。
なるほどね。
でも妹のこう魅力は兄やからそれは知ってるわけですよ、
うん、
だからそれをまあ伝えたいっていう時に、
はい、
まあ、言葉じゃ伝えれないけどあの映像やったら伝えれるんじゃないかなっていうところで、
なるほど、ね、
制作を決意したという、
はいはい、
いうお話です、
うん、
とまあその、まあ、狙いの通りというか、
うん、
あのすごいそれは成功していて、
はいはい、
千鶴さんのこう魅力とかがこれすごい伝わってくる映画で、
うん、
そういうところも良かったんですけども、うん、この映画って、まあ、テーマではその、ね、自閉症知的障害っていうのはあるんですけれども、
はい、
それよりも家族愛を撮った映画になってるんですよね、
うんうん、なるほど。
なんかやっぱセルフドキュメンタリーって言いましたけど、
はい、
その関係性がこう近いがゆえ撮れてしまうものというか、やっぱり赤の他人では撮れない、
うん、
なんか家族の表情とか、まあ、そういう関係性とかがこう映像に焼き付けられてるんで、
は
い
は
い、そこでもやっぱグッときますね。
なるほどね、
はい、
うん、
で実はそのお父さんが、
うん、
ちょっとこれうろ覚えない、交通事故か何かで、
うん、
もう若くして亡くなってしまってて、
うんうんうん、
でまあお母さん一人で結構育ててたっていう、
うん、
まあ、状況があって、
はい、
でそのお母さんと千鶴のこの関係性とかも愛があっていいんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕が一番こうグッときたシーンは千鶴がこうわがままを言うんですね、
うん、
でお母さんと取っ組み合いになるんですよ。
取っ組み合い、
取っ組み合い
おう
けど、まあ、千鶴ももう二十歳なんで結構まあ、ね、体できてるんで、
うん、
まあまあええ勝負なんですね。
おお大人同士の戦いですね。
そうそうなんですよ、
うんう
ん、それが結構割と長いこと続いて、なんか面白いシーンでもあるんですけど、
ちょっとね、
うん
うん、
でもそれのシーンがね、なんか泣けてもくるんですよね。なんかすごいそれが笑い泣きというか、
うんうんうんうん、
なんか笑いすぎて涙出るんじゃなくて、
はい、
面白いっていう感情と、
うん、
泣けてくるっていう感情がこう同時に襲ってくる感じ
へ
がなんか はなんかはこれは初めてやって思いながら、
へ
え、ちょっと胸をこう熱くしてしまったっていうことが記憶に新しいんですけど、
なるほど、
なんかここはちょっと注目してほしいですね。
うん、
映画ってすごいなって思うのは、
はい、
なんか赤崎さんがその妹にカメラを向けることで、
うん、
それは同時になんか自分とも向き合うことにもなって
くるというか、あ、なるほどね、うんうんうん、
その面と向かってこう妹と向き合うことで学生ですから、うん、なんか進路とかのね、
うん、
こともなんか顧みるようになるんですよ、
うんうんうん、
で自分が変化していくっていうのもなんか映像に映ってて、
なるほど、
からある種監督の成長物語でもあるんですね。
ああ、そうか、そう
か。から、
うん、撮ることによってね。
そうそう、
うん。
っていうのもなんかすごい面白いなって思いました、
ね。なるほどね。
すごいこう家族愛が描かれたいい映画なんで、
うん、
はい、ぜひ見ていただきたいと
思います。これは DVD とかなってるんですか？
はなってます。
あ、なってるんですね。
はい、うん。
ち
ずる。ちょっと、はい、ちずる。
で検索ですね。
はい。
ズーは通に点々。
通に点々。
通に点々ですね。
はい、ちずるです。
ちずる、ひらがなでちずるさん、はい、ということで。
ぜひ
ということですね、はい、
はい、ということで、
はい、まあ、無才男2人がね泣ける日本映画をご紹介したところで
お前の涙なんて興味ない
わ、知らんがなっていうね話ではあるんですが、
感じになりますけどね、はい、次回のトークテーマなんですけれども、
はい、
まあ、次回の収録は2018年になる
1月の7日ですからね、
とかにね、
はい、
なりますんで、うん、まあ、これしかないだろうということで、
はい、
あなたの2017年ベストワン映画はということで、
はい、
はい、恒例のしたいと思います。そうですね、
はい、上半期と通年では毎年やっておりますが、
はい、
はい、今回も2017年ベストワン映画、
はい、
もちろんあの劇場公開新作に限りということでよろしいですかね。
はい、
大丈
夫です。
あの旧作とか初めて見たからということはなしで、
はい、
新作で選んでいただきたいということで、
は
い、お願いいたします。映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。